上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。こんにちは、ネットラジオ番組スイッチパーソナリティのゴロです。今日は2月14日ということでバレンタインデーですね。お恥ずかしながらここ数年来チョコはもらったことがありませんなんですけども、昨日久々にギリチョコをもらいまして、ちょっとテンション上がってしまいました。中国だと、バレンタインデーだと、日本だと男の人が、あ違うな、女の人が男の人にチョコをあげる日ですけども、中国だと男の人が女の人に花束をあげたりするのが結構、道端で見かけますけども、そんな日の、午前中から今日は収録しております。はい、今日のゲストはですね、さすらいのギャンブラー一ノ瀬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんな紹介でよかったのか
な。さすらいのギャンブラーですね。は
い。いや、いろんなご経験をお持ちの一ノ瀬さんで、はい、まあ初めてお会いしたのは、たまたまフラッと行った焼酎バーで、カウンターで座ってたらお会いしたっていう。
そうですね。突然ね、本当なんかもう真っ暗っていうか、真っ暗でもないかな。もうなんかちょっと居心地の悪そうなんかバーにね、急に、ね、突然まあ、ちょっと仕事の関係で入っていって、ほんで、なんかね、ちょっとこう、やばいなと。ちょっとこの雰囲気をぶち壊してしまわないかなという、そういうなんかね、
ですよね、
はい、心配がありましたけど、まあなんとか。
いや、面白かったです。つい僕も一人で言ってたんですけど、話に引き込まれてしまって。
いや
はい。そこから、まさか収録する。
本当に今回ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、滑舌がね、あんまり良くない。
良くないです。
下が まだ回ってないので、起きたばっかりです。すいません、申し訳ありません。
同じくです。いや、今回は本当、まあ、中国歴19年ということですね。そうですね。はい、もう19年前っていうと、ちょっと想像もできないぐらい前
です、ね。もう、やっぱ、暗黒まではいかないですけどね。まあ、ちょっとなんか中国の人の、はい、まあ、目線とか視線がね、うん、はい、ちょっとなんか今と違って、ちょっと鋭かったりとか、
はい、
ちょっとなんか狙われてんのかなっていう、
ね。なるほどね。
そういうなんか時代でしたよね。
まあ、僕今でもたまにちょっと感じる
やつ。そうですか。いやいや、
気のせいかな。
いやいや、それ気のせいだと思うんですよね。
いや、そんな時代だったんですね。はい、もともと日本ではその飲食店、
そうですね、
それもいろんなジャンルの、
そうそう、いろんな
飲食店をご経験されてるっていうお話でしたけども
、もう、はい、喫茶店からね始まって、はい、まあ最初アルバイトで入って、
はい、
で、なんかすごい居心地が良かったというか、すごい張り切ってね仕事してたんで
頑張っちゃった。
まあ、それで、まあ、店長候補だみたいな感じになって、はい、でそれでまあ何店舗、いろんな店舗ですね。だから本当に喫茶店、レストランのキッチン、
はい、
でパブ、カラオケパブ、ディスコ、まあディスコも、
ディスコ懐かしい、
300人ぐらい入るようなディスコの、
結構大箱、はい、大箱、
もうショータイムとかやったりとかですね、
はい、
あとまあショットバー、居酒屋ショーパブに近いパブ、
はい、もうすごいですね。
踊って歌って歌って踊ってか、
うん、ご自分でも、
はいはい、そこでまだ自分で脚本を書いてお芝居やったりとかですね、もう何でもありですね
またちょっとお芝居の話はまた深掘りしていきたいと思いますけど、もともと中国に来たきっかけみたいなものっていうのは、
あ、まあ、まあ先ほどねご紹介いただいたようにさすらいのギャンブラーでちょっとギャンブラー的にちょっとね、はい、敗北をしましたね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、これでもう中国に流されてきたと、はい、もう本当にまだ刑がね、
はい、
残ってるね。
なるほど。それが96年、
ね。そうですね、96年、ね、3月19日。はい、
その当時、中国来た時は、深センだったんです
ね。そうですね。もう、深センのね、空っていうのは、ね、結構低いんですよね、感覚が。なんか本当に雲がなんかすごい低いところにあって、
うんうんうんうん、
なんか本当になんか結構雷が多かったっていうか、
ね、
で、なんか、あ、これって中国、やっぱり、竜がいるんじゃないかっていうような空模様で、本当ね、なんかね、なんかすごい印象的で、
うん、その当時こっちでは深センではどういうお仕事をやってたんですか。
ね、深センの、まあ、老夫っていう場所に西部デパートっていうのがあって、
はい、
そのトップフロア29階に、
はい、
まあ、日本料理を立ち上げということで、店長で入ってですね、まあ初めての中国、うん、なんですよ、ね、
なるほど、なるほど、はい、それなんかコネみたいな、そういう人脈というか、そういうの
があったわけで、日本の方で僕の友達が会社を、まあ、いろんな飲食から、はい、運送、あと、
はい、
携帯電話、
はははは、
まあ、そういう仕事を、まあ、 ビジネスやってる人間がいて、
はい、
で彼が中国に進出したいと、なんかレストランみたいなのやりたいと。
なるほど。
で、まあ、ちょっとまあね、あのギャンブラー的にちょっとかなり詰まってたんで、
なるほどね、
じゃあ俺をちょっとじゃあ大陸へ送ってくれと。
なるほど。
そんな感じですね。
そういうきっかけだったんですね。でそれからその当時日本料理店って、まあ、今上海だと非常に多いですけど、その当時深圳で日本料理店、
あの、ね、深圳はね、あの1989年が、はい、ユエハイってホテルの中にまず最初の日本料理屋さん、でその僕がいた西武デパートの向かいにサンシャインホテルってあって、
はい、
でそれが1990年か91年に、
うんうんうん、
香港系の日本料理屋さんができまして、まあ、それぐらいですね、歴史的にはそんな感じですね。
なるほどですね。
でだからその当時、
うんうん、
シャングリラに西村があったりとかで、うんうん、大体ホテル内に、
うんうん、まあ、料理
その、うん、居酒屋じゃなくて、はい、なんかこう定食を食べさせたりとかね、
割
とこうそういう店はあったんですけど、
はい、
まあ、僕が店長としてやった店は、
はい、
まあ、ジャンル的な居酒屋とで居酒屋っていうジャンルをまずやってやっぱ それまで日本の人が行く場所がなかった
の、
はい、なんかすごい、うん、受けたのは受けたんですけど、
あ、じゃあ流行ったんですか、
はい、結構そうですね、
まあ、
でも5ヶ月辞めましたからね。
あ、そうなんですか。
そこからもう点々とフリーター状況で、
あ、そこから
あのもういろんなお店にもう一人で
へ
あのトントンっていう感じで入っていって13店舗
はい
日本料理屋さん関わって、
へえ、そこら辺もちょっとさすらい的な感じですよね。
はい、旅人状態。
まあいろんなこうなんていうんでしょう、日本食がこう流行ってきた過程みたいなものをご覧になられてると思いますけども、はいはいはい、今だいぶ変わってきた感じですか、この日本料理というか受け入れられ方というか。
まああの上海ね、はい、本格的な日本料理屋さんっていうのが増えたっていうか、
うんうん、
だからまあ。昔はあの食べ放題、食べ飲み放題、
うんうん、
例えばあの有名なところでは栄とかね、
はいはいはい、
まあ、一世風靡しましたけどね、はい、そういうところがこうだんだんと中国の人がまあメインになってきて、
うんうんうんうん、
日本人はどちらかというと本格的な方っていうからね、
そこでちょっと炭焼けができ
てるんですかね。炭焼けできましたね、
うん、なんか飲食店もあの僕まだ上海来て2年ですけども、結構なスピードで入れ替わり立ち替わり
早い
です
ね。いやもうね、本当すごいですね。もう本当やってはいけない日本料理みたいな感じでもう本当にもう、確かにね、もう大丈夫かよっていうね、日本料理屋さんが多いですよね、
うん、なんかまあいろんな要因があると思うんですけど、あの失敗するなと思ってやってるとやっぱ失敗するというか、まあ、素人から見てもここはちょっとなっていうところも結構ありますけど、
まあ、それも日本料理屋さんに限らずね、
はい、
もう喫茶店にしろ、あとまあラーメン屋さんにしろ、
はいはい、
もうダメだろうと最初から分かってるような場所にね
出しちゃったりとかね、
なんか出してますよね、
はい、
結果的に1年続かない
と。
でまあ大体僕の前の仕事が職員関係の、
はい、うん、
仕事でしたけど、
はい、
だから1年に、ね、200店舗近くはねやっぱ潰れていくんでね、はい、
へえ、
まあ、そういうね、
そんなに
そういう状況ですよね。でまあ入れ替わってね、
はいはい、
また200店舗ぐらい増えてみたいな、
あ、
結果的にプラマイゼロみたいなね、まあ、ちょっとは増えてるみたいですけど。
なるほどなるほど。それは何なんですかね、こうやる前のなんか事前準備というかマーケティングというか何が足りないというか。
そうですね、もう、ま、全くその辺がやっぱり多分マーケティングができてないのは確かですね。
なるですね。
だからまあ材料 の、
うんうん、
あの日本と同じ感覚できて、
うんうんうん、
あのまあ、欲しい材料がなかったりとか、はい、
うんうんうん
うん、そういう意味ではもうやっぱりやりにくい場所ですよね。
なるほどなるほど、うん、以前日野さんが取材されている記事をちょっと読んだんですけど、
はいはい、
なんか先にまあ優秀な社員1人送り、
うん、
1年ぐらい送り込ん で、
うんうん、
でちょっとマーケティングさせて、
はい、
そこから やった方がいいと。
そういうことですね、
うんうん、確かにそうですね。
それやっぱそういうやり方でないとやっぱり成功しないと思う、
うん、
ただほっときて、まあ、日本のものを持ってきて、はい、じゃあ俺たちはすごいよっていうね、うんうん、料理人とかいるんですけど、
うんうん
うん、もう無理ですね。
なるほどなるほど、なんかこの間たまたまお会いした、どうだったっけな、なんか九州のラーメン屋さんで、
はいはいはい、
そこは出店はしないと、
うん、
ただレシピを売るとかっていう やり方でちょっとこっちに来てるとか、あ、なんか初めて聞いたんで、うん、あ、そういうやり方もあるのかなと、
うん、そういうやり方の方が賢いかもしれない
ですね、今のお話だと、うんうんうん、なるほど。ちょっとそこら辺の飲食事情もね、ちょっといろいろ詳しく聞きたいんですけども、今日はいろいろ聞きたいことが山盛りですあの一ノ瀬さんね、あの本当にこう多趣味というか、
はい、もう多趣味ですね
最近ハマってる趣味は何かあるんですか？
最近ハマってる趣味ですかまあ一応まあね、あの今自宅っていうか、はい、まあ、ね、借りてるマンションの一室を茶室にして、うん、あの裏千家をね、
はい、
先生に来てもらって、土日は大体9時10時から午後の2時3時ぐらいですね、はい、あの生徒が十数名で入れ替わり来て、でまあお茶裏千家の世界を知ってもらうというか、まあ、上海で、
はい、
この茶道文化を、
う
んうん、まあ、広めていこうという感じですね。まあ、ビジネスじゃないんですけど、
はいはいはい
はい、これはでもね、本当ね、今こう、はい、急激にね、やっぱこう上海っていうのがやっぱ動いてる状況で、まあまあ、結構皆さんお金を持つようになって、まあね、まあ、その流れの中でちょっとこう立ち止まってね、
はい、
こうなんかこう日頃の日常とは違う空間でお茶をたしなむと、な
るほど、はいはい、
まあ、すごいなんか意味があるんじゃないかと思うんですね。
ちょっと非日常的な感じですよ ね、
そうですね、はいはい、
あ、それこの間あのお花の先生も結構似たようなこと言ってましたね。
あ、そうなんですか。
やっぱりなんかあの中国人の人がやっぱ癒しを求めてるっていう話で、で花を生けるときはまあ集中するんで、うんうん、まあ、一切のこのストレスを忘れるというか、はいはい、そういうのにちょっと近いんですか。
そうですよね、はいはい、やっぱそういう文化っていうか、そういうたしなむっていうのは、そういうやっぱり日常とは違う世界に自分をあの置いて、でまたそこでちょっと何て言うんですか、気持ちをチェンジしてっていうのは大事じゃないですかね。
なるほどですね。なんかすごい失礼な話でいくと、はい、一ノ瀬さんとお茶っていうか茶道っていうのがあまり結びつかなかったという。
あ、そうですよね。だから本当ね、あの日本で全くやってなくて、もう本当に中国に来て日本の文化と出会うっていうのはね、うん、
ああ確かに、
まあ、今やってる、はい、あのビジネスがね、
うんうんうん、
日本の陶磁器を扱ってますから、
うんうんうん、
あるいは鉄瓶を売ってるんですけど、はい、まあ日本にいた時は全く関心を持ってなかったもの、
はい、
あの
逆にこっち来て、
もう中国に来たおかげで触れ合うことができたというね、そういう意味では本当にあのいいですよね、中国に来たおかげという感じです。
確かに日本にいたら、まあ、あえて
そうですね
逆にこっちにいるからこそ分かるみたいな、
まあ、特に日本にいると ね、 ね、あの、うん、何ですか、僕付き合いとか結構なんか多いじゃないですか、
はいはい、
そういう時間取れないっていうのもありますよね
確かに
もう流された生活で、
はい、そうですね、
も
うだらだら流されまくった、ね、
そうやって生きてるっていうのは、まあ、そういう意味では中国、はい、まあ、にいると、
うんうんうん、
そういう、まあ、それほど、
うんうんうん、
まあ、確かに人はたくさん知り合いいるんだけど、
うん、
まあ、それほど、まあ、
ね、まあ、そうですね、うん、そういう時間作りやすいというか、はいはい、そうですね、いうのはありますよね。なるほどなるほど。あと僕がちょっとあの個人的に興味があったのは、あの僕もあの自分で言うのも恥ずかしいですけど、
はい、
声がいいねって言われて、
はいはい、
言われたのがきっかけでラジオやってるっていうのもあるんですけど、あの それ以上に、まあ、比べたら大変失礼ですけど、一ノ瀬さんもね、やっぱり声が素敵だなと。
いやいや、あの
声優やってたっていう。
そうですね、
ちらっと聞きました。
まあ、深圳にいた時にね、まあ、香港映画にちょっと関わって、
はい、
うん、まあ、やりたいことの一つだったんで、
そのなんかきっかけ作りみたいなのも上手なのかなと思ったんですけど、
きっかけ作りですか。
どうやってそっちのこうなんつうんですか。
いや、たまたまね、はい、あのまあなんかそういうなんですかね、アルバイトみたいな感じで、
はい、
まあナレーションですね。ナレーションをちょっとやってもらえませんかっていう。
はい、
まあ最初その僕の知り合いの日本人女性の方にその話が来たんだけど、うん、彼女が忙しいんで、
は
い、で僕の方に振ってきて、でもちょっとそれをやったんですね。
はい、
まあ金額的には500-600元かな。でそれまあ1998年ぐらいの話 で、
ほうほうほう、
でたまたま僕は日本料理の店長やってたんですけど、はいはい、まあ、お客さんでそういう話、お客さんにそういう話したら、
うんうんうん、
あのいや知り合いでなんか香港映画になんか日本人を送ってる人がいるんですよっていう話 で、 でそれで香港、まあ、その人と連絡取って、
はい、
話をしたら、まあ、あのぜひやってくださいと。で最初 の、
そんな流れなん
です、ね、あの最初の仕事があの日本のコマーシャルで、
はいはい、
あのワンフェイっていうね、香港で有名な、あの歌手がいるんですけど、 彼女があの J フォンのねコマーシャル出たし、その僕通行人役でちょっと出たぐらいで
本当ですか、
はい、そうなんですね。それからまあいろんなナレーションだったりとか、はい、吹き替えだったりとか、あとエキストラだったりとか、はい、まあ、そういうのいろいろとやらせていただける
。なるほど。それはあれですか、うん、あの本業とはまた、
いやもう本当アルバイトです、ね、アルバイト、もう本当あの電話かかってきて、なんか録音、はい、ちょっと声を入れたいんだって言われて、まあ、香港深圳から行きますよね、はい、で本当に一言か二言言って、それああもういいですよって言われて
中国語、
いや日本語です、日本語です、200元か300元ぐらいしかもらわずに、ああもういいなんですかみたいな、そんな感じでね、
は
い、
はい、面白いですよね。
そうです、結構面白いですよね、
はあ、うん、結構やりたいことは結構何でもやっちゃう感じなんですか。
いやそうでもないですよ、もうすごいね、シャイで、はい、無口で小心でっていうのが僕の一応キャッチフレーズなんですけど、
結構やっぱ多彩な方ってやっぱりこうなんか興味を関心度合いがこう広いっていうんですか。
そうですね、20代の時が割と何もやらなかったですね、
うーん、
本当30代になってから、はい、まあ、日本でなんかその、はい、アマチュア劇団で舞台踏んだりとか、
うーん、
あとまあバンドをなんか組んで、作詞ボーカルやったりとか、そういうなんか30代なんですよね。30
代デビュー、
すごい遅れてるんですよね、はい、
意外となんか大学生ぐらいの時に、
そうなんですよね、
学生の時に演劇やってたとかそういうわけでも
ない。大学の時は少林寺拳法なんですよ。
ああそっかそこがまたね、いろいろ面白いですよね、ネタが。
その時代的にね、
はいはい、
まあ、ブルース・リーの時代だったので、かなり年食ってますからね、はい、もう本当に。
もうあれですよね、何回もブルース・リーも見られたっていう話。
もうね、だからブルース・リーのね、なんか友人に宛てた手紙の、それ英語で書いてるんですけど、はいはい、人生には、はい、素敵な時もそうでない時もあるよ、はい、みたいな、ね、ほうほうほうほう、そういうね。のも、まあ、一応英語で、うん、覚えてたりとか。
なるほどですね。どこら辺が刺さったんですか、ブルース・リー
は。いや、もう本当、それは、ね、世間的にみんなそうだったと思うんですよ。衝撃的なね、うんうんうん、映画でしたからね、燃えよドラゴンっていう。
はい、
その当時、まあ、もう本当に今あるのかな、わかんないけど、
はい、
ロードショーっていう、映画の雑誌があって、
うんうんうん、
でそれで、ずっとアラン・ドロンが1位だったんですよ。
はいはい、
でもね、そのブルース・リーが出てきて、
はい、
もうブルース・リーが1位になって
変わったんですか、
はい、それぐらいね、もうファンが いましたけど、
なるほどですね、
まあ頂点に達したっていうか、その模様ドラゴン出た時にはもう彼は亡くなってたんだよね、そういう意味では。
そうし、
はい、
そかそかそかそか、
はい、だからもうそういう意味では本当にまあインパクトがあったんでしょうね世間的にね。
いや映画もそういったところから結構好きになってハマってったとかそういう感じなんですか。
映画はもうその前から、はあ、昔から映画には出たいなっていう、そういうなんか何でしょうね。だから黒澤明の夢っていう映画のオーディションも一応受けには行きましたけど、
そうなんですか、
はい、まあ、一次選考が写真で、はあはい、まあ、それすぐ通ってみたいな、はあ、で二次が東京まで行って京都から、でまあそのちょうど直前に、はあ、フジテレビのシナリオ、
はい、
大将がシナリオなんとかっていう、ほうほうほう、それにもシナリオを一応投稿したり、
本当ですか、
してて結構いろんなことをねやってるんですね。
うーん、
まあ、でそんなちゃんとしたシナリオじゃないんですけど、もう題名がまたとんでもなくってもう、ね、これちょっとカットしてほしいんですけど、まあ、
カット
ロリータに口づけ、
あ、まあ、カットですね。
いや冗談ですけど、いや話はすごいいいんですよ、
はいはい、面白い面白い。
大学生が、はい、話もいいですか、
ね、あ、大丈夫ですよ。
大学生が夏休みにアルバイトしてる場所で、
はい、
まあ、少女に会うんですよ。
うん、
で少女はお母さんとはぐれてて、
はい、
迷子になってて、でその彼女を家まで送っていってあげる、
はい、
っていう話があって、
なるほど。
でその10年後かな、
はい、
話がまた始まるんですけど、そのたまたまそのアルバイトをしてたその場所に彼が行って、
はい、
またその十いくつの少女に会うんですよ。
なるほど。
で面白い。で彼女となんかちょっと公園に行ってお話を始めると、はい、で実はこういう思い出があったんだよっていう中で話をしてて、実はその少女が昔のその出会った少女だったっていう話で終わるっていうね、
なんか素敵な感じの、
本当に、全くいやらしくないですね。ロリータに口づけって題名がちょっとね、なんで俺そんな題名つけたのかってよく分かんないんですけど、まあそんな感じでね、
はい、今でも小説は書いてるんですか。
小説、まあ、シナリオ書きかけっていうか中途半端なのがね、まあ、何本かって、はい、まあ、一応予定では夢の大地っていう
夢の大地
ムンシャンザターティーっていうのを、はい、あのまあ、自伝的な小説なんですけど、うんうんうん、まあ、中国を舞台にした話を書きたいと、あの今思ってはいるんですけど、はい、まだまだ全然書けてないですね。
なるほどなるほど。非常にあの多彩なあの趣味をお持ちなんで、あの引き出しがあのね、すごいあるんで、どれを引き出そうかなと思ってたらあっという間に時間が過ぎてしまいまして、あ
のでも、はい、
また、ぜひぜひ来週ですね、はい、ちょっといろいろお話を聞かせていただければと思いますけど、こちらどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。
リヴァイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リヴァイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リヴァイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リヴァイア。